熱血
教えて
中澤先生。プロデュースドバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、今日はですね、まあさっきのんちゃんにも言っていただきましたが、暑い暑いだっていけないです。4月の中旬に暑いなんていけないけど、もうちょっとね、いいですね、いい日より超えてるな。まあね、でも過ごしやすい方多いんじゃないですかね。たまたま自分がですね、ちょっとね、出張で東北にいたんですよ。なかなか東北結構行きまして、福島、秋田、宮城、そうですね、最後は石巻ってね、どこまで行ってきたんで、正直まあまあ涼しくてみんな寒いって言ってましたけど、快適で、まあ、こんなね、中澤先生暑がりっていうのはもう有名な熱血ですからね、なので、東北行ってもジャケットほぼなしで過ごせるぐらい、僕にとっては気候が良かったんだけど、周りは寒いって言いましたでも帰ってきた豊橋ほんとあったかいですね。今日いい日だし、天気もいいしね、なんかスポーツ日和というか、こういう日はいいですよね。私も好きですよ、こういう日はね。はい、なのでこういう日の時はですね、一緒にこういい気持ちで、なんか何でもできそうじゃないですか。なんか清々しいですよね。ね、私ももともと体育会系なんで、まあ、野球やったりテニスやったり、まあ、たまたま大学の時にスピードスケートやってましたんで、なんか寒いのが好きなイメージがありますけど、もともと結構そういうね、コテコテの体育会系で、もう半袖半ズボンね、半ズボン短パンかで走り回ってたような時代がありましたんで、夏の暑さとかね、でもこんなに暑くなかった気がするけどな。なんか30度超えたらやっぱりとんでもない暑さって言われてて、なんか30度28度とか9度ぐらいで暑いなって言ってたような気がするんですけどね、小学校の頃。まあそうですよね、皆さんそういう経験のある方はぜひメールいただければと思いますが、私もそんな気がするんでね、今なんて本当に気抜くとね、本当に40度ぐらいしちゃいそうなんですから、ある意味すごいですよね。体温を超えた時点でもうよくわからなくなりますよね。ということで、まあ、暑い話ばかりしてもしょうがないんで、今日はですね、暑い暑いと言いながら、さらに暑い放送で、皆さんお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしますということで、私扇風機持ってるんですけどね、お願いします。今はちょっと思ったんですけど、扇風機本当に使う、こんな早く使うつもり全然なかったんですけど、スタジオが結構ね、なんかいい感じで暑いんで、扇風機全開で皆さんに勢いよく、放送飛ばしていきたいと思ってますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、改めて番組を終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp または安田美恵夫のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、はい、同じくいい 日だねでも結構です。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生。
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。
はい、オープニングでもねちょっと話してましたけど、ちょうどね、東北、久々の東北で、まあ前はね山形だったかな、この前が言っても半年は経ってないんですけど、まあ久々だったんですけど、まあ東北って言っても広いですからね、福島からずっと行って、 秋田。ちょうどね、あの通信制の高校で桜国際さんというのがあるんですけど、そちらのちょっとあの卒業式に、あ、に卒業式じゃないね、入学式に呼ばれまして、ちょっと来賓で出てきたんですけど、それがちょっとメインで、まあ私どももね、日本航空高等学校って、とあと鹿島朝日さんの、学習支援センターって、あのまあ高校で通信制の子たちがお預かりして勉強ねしてるんですけど、まあそういうところでちょっと呼ばれて、行きまして、なかなかね久々に入学式出る機会なかったんでよかったんですけど、まあそのまあ中でちょっといろいろ呼ばれたところにお邪魔してってところで、久々にあのね宮城の石巻まで行きまして、石巻も5年ぶりぐらいですかね、もう全然本当に復興しっかりされてるというか、まあ、新しい建物も多かったんで、なんかあの久々に、東北ぐるっと行ってきましたが、いやーでもね遠かったですね。秋田から仙台までが2時間半はい、仙石線って言ってちょっと電車乗って石巻は1時間、そしてそこから私2時間ぐらい滞在して戻ってですね、4時に石巻出て豊橋へ9時半に戻るといやー長かったですよね、ほんとね、なんかあの景色見る余裕すらなかったですけどね、最初はなんかねちょっとああ久々みたいな思うんですけど、やっぱ降りてからはねなんかあれで、でちょうどちょっと 肌寒いというかね、ちょっと寒い感じも、まあ私はそうではなかったですけどね、なんか一緒に行った方が寒い寒いってましたけど、あのまあそんな行ってきました。まあでも呼ばれたりご縁あってね、そうやってあの行かせていただくのは非常に、嬉しいですよね。ちょうどあの一昨年ぐらいから仙北市ってね、秋田県のところであのインターナショナルスクールを誘致するっていう企画が、まあ、大きいイベントっていうか大きいプロジェクトがあって、まあそれでちょっと参考人っていうか、参考人って変だな参考のいろいろ意見を言う立場で呼ばれて行ってきて、のもう本当に先日のような気がしてますけどね、秋田も久々だったんで、うん、まあなかなかこうゆっくりはできないんですけどね、まああの思い出が移動っていうね、はい、まあほとんど移動してましたからね、だけどまあまああのちょうどねあんまり食べることないんだけど、あのきりたんぽですかね、出してくれていただいて食事させていただいたんですけど、なんかあの出汁をしっかりとって美味しいからって言われてね、やっぱうまかったですね、なんかそんなに食べる機会もなかったんで、非常にちょっとこう新鮮な感じもあったんで、なんかなかなかきりたんぽ食べる機会ないでしょね、ないですよね、なんかどれがきどういうのがあのなんかきりたんぽが入ってる鍋だっていうのはわかるんですけど、なかなか私たち食べる時ってあまりないから、なんかそういうとこ行ってそういうの出てくると非常に嬉しいですよね。なんか見たことない食べ物って結構あるじゃないですか、やっぱりなかなかそういうとこ行ってね、結構なんていうのか急ぎで回るんで、あの旅行で行ってると多分そのご当地のものとか、なんかその駅でお土産とか、なんかちょっと寄ってとかねあるんですけど、まあでも今ってコンビニもとあるし、なんか結構どこでも同じような空気感の駅はね結構似てきたりするんですけど、やっぱりそこに飾ってあるものとか駅の雰囲気っていうのはやっぱりその地方のね特色も出てて、なかなかあとあれが違いますよね、あのお店がチェーン店が違うのか、お店の種類が結構ね地方行くと見たことないお店がチェーン店っぽいのも結構あるし、なんかそういうの行くと結構地方回ってるなっていう気がしてきますけどね。はい。まあでもなんか遠くてもね同じようにこう、まあなんていうのかな、あんまりこう、普段実感しないですけどね。違う地域でもなんか生活をされててみたいな、なんかこう、社会があってみたいなのを、なんか距離が離れるとちょっと結構実感したりするなと思いながら。で、ちょうど塾さんにもお邪魔して、なんかいろいろお話聞いたりとか、まあ私もね刺激もらったりして帰ってきたんですけどね、うん、なんかいいですねたまにはね、はい、まあ、今度はゆっくり行きたいですね、 はい、やっぱり東北って言ったら旅行みたいな感じじゃないですか、ね、旅行で行ってないですからね。なんか仕事で行くっていうのも嬉しいですけど、なんかやっぱりゆっくり行ってみたいなってちょっと思いました。皆さんね、皆さんどうですか、東北は行かれたことありますか？ありますか？いや、一回、まあスタジオではね、そうね、はい、まあまあ、仙台まではね、豊橋からでも3時間ちょっとぐらいで行けちゃったりするから、まあ行きやすいですけどね。仙台はもうなんか結構人がすごかったですからね。まあある意味やっぱり人口多いなって感じしましたもんね。新幹線乗ってもスーツ姿の人やっぱ多いんですよね。うん、だから旅行者半分、お仕事半分ぐらいのイメージなのかな。だからまあなんか仕事の人たちと一緒に帰ってくる感じになるんでね。まあ仙台ぐらいだったらすぐ行けちゃうかもしれないけど、まあそれより上行った方がなんか旅行行った気分にはなるかもしれませんね。はい。まあそんなとこから帰ってきたんで、それは暑いわけですよね。ね、でもゆっくり回ってみたいですね。なんかすごい優しい方多くて、なんか頼むとすぐ聞いてくれるような、うん、なんかそんな感じのイメージで、なんかお願いするとすぐ聞いて優しくしてくれるみたいなね。でもなんか結構東北の人行くと、これ東北の人みんなかどうか分かりませんけど、僕の経験ですよ、なんか結構いろんな観光地だったりとかお仕事といってもちょっと時間あるっていうとすぐ案内に連れてってくれるっていうイメージがあるんですよ。なんかそれが何回かあるんですよね。全然お仕事で行ってて、お話終わるじゃないですか、そしたらちょっと時間あればとか言って、このお城はとか、この公園はとか、ここはとか、ここは震災でとかね、そういうふうに、まあ観光だけじゃないんですけど、なんかそうやってお連れいただくことが多かったので、まあ今回はちょっとものすごいタイトに動いてたんで、あんまりそういう時間はなかったんですけど、なんかそういうイメージがあって、なんか優しさをいつも痛感しながら帰ってくると、うん、なんかやっぱりいい感じのね場所ですね、やっぱりね。はい、まあそんな東北行脚のお話をさせていただきましたので、またちょっと、もう少し皆さんにね、観光ネタでもお伝えできると私も本望なんですが、なかなかね新幹線長かったしかないな。残念ですね。またゆっくり皆さんにお伝えしたいと思います。はい、この後はシュガーレコーナーをお届けしていきますが、その前に1曲をお届けしていきます。お届けするのはサザンオールスターズ、オークラウディア。
かせて泣いていたね。
サザンオールスターズでオークラウディアをお届けしました。時刻は6時27分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、中澤イングリッシュ。このコーナーは毎月第3週目にお届けするコーナーです。私、中澤治虫さん、中澤先生がお届けする、外国に行った際に覚えておくと使えるフレーズや単語、そして英語に関するあんなことやこんなことをお伝えするコーナーです。ということで、やってまいりましたってことじゃないけど、はい、中澤イングリッシュ。まあでも外国の方多いからね、まあ東北もいましたけどね、やっぱり外国が一定数、でもアジア系の方多かった気がするな。なんか京都とか関西行くと、なんかヨーロッパの方とか、なんかまあ英語圏のっぽい感じの方多い印象なんですけど、東北はなんかどちらかというとアジア系の方が多いような感じがしました。なんかあんまりちょっとそんな言葉が聞けるタイミングってあんまりなかったんですけど、なんか観光客の皆さんの雰囲気とかね、並んでる感じとか見てるとなんかそんな感じしましたね。なんか最近、まあ言ったかな、なんか最近観光客の人がね、まあ外国って自販機文化ってあんまり強くないから、なんかその自販機でね、お菓子が出てきたりとか、自販機で買うっていうのを見てて、すごい家族で盛り上がってる観光客の一家がいて、ね、なんか思わず話しかけたくなっちゃいましたけど、すごい子供楽しそうでしたからね。なんか外国がね、まあ、そんな自販機文化ってね、日本が一番僕は、あれじゃないかなと思うんですけど、まあ、安全面の問題もそうですし、まあ、なかなか置いとける場面っていうのは少ないかもしれないですけど、自販機置いとけるっていうね、場面が少ないかもしれないけど、なんか、まあ、英語、やっぱり喋れるといいかなと思いながら、ただやっぱり、まあ、環境見てたら、結構通訳とかガイドさんがね、やっぱりいる、アテンドしてる場面結構見かけましたね。うん。僕らも、まあ僕もあんまり、そんな最近はほとんどないんですけどね。なんかなんとなく昔旅行行った時とかも、なんかそのツアーみたいな感じで申し込むと、ガイドさんがついてるみたいだね。で、どうやって勉強したのなんて聞くと、日本語なんか全然勉強してた。日本に来て勉強したことなくて、海外で日本語勉強して、それでガイドやってるみたいな人とかね。案が多かったですね。だから日本に留学してなくても、結構喋れたりとかっていう方、結構出会った経験あるんですけど、なんか今は、やっぱり通訳アプリとかね、やっぱり調べても英語で、例えば電車とか出てきたりとか、あ、聞かれましたね、そういや。これは、この電車は、新青森行きますかって聞かれましたけど、全然多分日本人の方じゃないんですけど、日本語でした。すごい嬉しそうに。もう漢字読めそうな雰囲気の日本語でしたけど、なんかでも、海外の方でしたね。そう、また聞かれてしまいました。私結構、ニコニコしちゃうせいか、聞かれやすいんですよね。はい。まあまあ前も言ったけど、長崎の電車でも聞かれましたしね。大丈夫かって、私もね、I'm a stranger here で、初めてなんで全然わかりませんけど、みたいな。本当に、状況などに上から目線で教えちゃうみたいなね。いや、切符に書いてあるんでね。ですけど。まあでも調べたら、今って、やっぱり英語でもちゃんと時刻もちゃんと出てくるし、まあ、正確ですよね、日本って結構。で、今なんて僕も最近、気づいたっていうか、ですけど、走ってるとね、今どこにいるかまで表示されちゃうから、便利になりましたよね。だから、まあ、英語が分かればっていうところもあるんですけど、まあ、英語が分かれば当然、海外行っても、それなりに英語の、どこの国のやつも出てくるような仕組みっていうのはあるから、当然ですし、まあ、読めることと話せることはまた違うと思いますけど、まあ、やっぱり、習うより慣れろっていうのもありますけど、まあ、使ってみるとか、触れてみるってすごい大事かなって思ってるんですね。で、やっぱり日本人で、まあ、英語のこともそうなんですけど、やっぱりすぐにこう訳したりとか、
すぐにこう意味知りたいと思うこと非常に多いと思うんですよね。で、意味を知りたいとか意味が分かりたいというのは当然こう受験勉強とかの流れで、やっぱりこの単語どういう意味なんだろうとか、この単語分かんないと問題解けないみたいな、まあそんな流れで多分、単語の意味を先に聞きたいみたいなのあると思うんですけど、なんかその僕はよく言うんですけど、まあ単語を感じるっていうかね、英語を感じる、まあ、訳さずに何言ってるかちょっと、感じてみるっていう瞬間、まあ、これって案外受験勉強のやり方とはちょっと違うんですよね。で、何言ってるんだろうとか、なんて話したんだろうみたいのを、なんとか言葉とか、まあ発音聞いたりとか拾った上で、なんとなくイメージ想像する。なんて言ったんだろうみたいなね。で、そのイメージ想像することが、こう何回もいろんな場面で続くと、その単語のイメージが湧いてきて、まあ、イメージが湧いたものを言葉に直すっていうのが本来のスタイルだと思うんですよ。難しいでしょ？だから英語で言葉があって、それをそのまま日本語に置き換えるんじゃなくて、英語で話されたものとかをなんて言ってんのかなとか、どういうこと喋ってんのかなっていうのをイメージしながら、なんとなくイメージがついたもので、それが形になってきたものを日本語にすると非常にスムーズに訳ができると。中澤先生難しすぎるよじゃなくてですね、これが本当はそうなんですよ。だからそれが日本語の習得でも続いているんですけど、言語習得って結構実はその対一で訳したりとかじゃなくて、やっぱり感じなきゃいけないです本当はね、言葉というもの。だからまあ英語もそうですけど、あんなにベラベラ喋って一個一個訳してるわけないんで、日本語もそうじゃないですか。僕らって実は単語で喋ってないんですよね。結構これ省略多いんですよ。想像の部分がむちゃくちゃ多くて、ちゃんと喋るとというか、まあ例えば私が今から、中澤イングリッシュで英語の話をちゃんと話すとって言おうとしたとするじゃないですか。でもラジオの放送では今からちゃんと話すとねって言ってるわけですよ。だからかなり省略してるんですよ、言葉というのは。こう普通に、ね、対話するときはね、だからその省略してる部分というのはどうしてるかって、頭の中でそういうふうに喋ってるんだろうなーって感じてるだけなんで、実際言葉にはしてないんです。だけど省略してできるってことは相手もそういうふうに取ってるわけですよ。だから省略できるところは多分省略してるんで、省略せずに喋っちゃうとまあ訳しにくいじゃないですか。だってずっと長い文喋ることでしょうからね。そうすると、まあ例えばそれが英語の文章をそのまま覚えたりすると、そんな会話続きませんよね、当然ね。長い文のままお互いに喋り合ってても会話になりませんよね。だからそういう意味で言うと、やっぱ会話っていうのはある程度省略してる部分も当然多くなってくるし、言いやすいように言葉を縮めてみたり、まあ単語だけで喋ったりってことも当然あります。それは日本語でも同じことですよね。で、日本語なんか特にですね、まあちょっと長くなっちゃうけど、日本語なんか特に一つずつの音で単語できてないんですね。まあ例えばどうだろう、リンゴっていう時に、英語だとアポって言うじゃないですか。日本語だとリンゴって一個一個言葉を発するから、まあその一個一個の言葉に意味が出ちゃうんですね。英語は出来上がって初めて単語になるんですけど、例えばリンっていう言葉だったらリンだけでも意味になるし、ゴって言ったら囲碁の語もあるし、筋の語もあるし、だからいろんな意味出てきちゃうじゃないですか。だから組み合わせてリンゴってだらけ、リンゴって固まったらリンゴになるけど、それでも切っちゃったらリで切っても、まあ、んはないけど、語はあるもんね。だからそうやって切れてしまうのは日本語のちょっと特徴だと思うんで、ちょっと意味取りにくいですよね。そういうふうに思ってない人からすると。だから、ちょっと難しい話なんですけど、だからまあ、英語を習得するときに、まあ、会話もそうですけど、まあ、慣れるっていうのはある意味使い慣れて、見慣れるってのもあるから、例えば検索サイトを、まあ、せっかく時刻表が英語版あるんだから、そんな分かりやすい名古屋豊橋間って書いてあるだけじゃないですか。名鉄ラインって書いてあるんで、そしたらそれを英語のアプリで見てみるとかしたら、結構慣れることもできるじゃないですか。まあそれぐらいの程度で、なんか当たり前にもう日本語だったら分かるようなことを見なくても、まあ分かっちゃうようなこと、まあ要は省略されてたりいろいろするけど、それを英語なんかに置き換えて見てみると、案外、おお、分かってなりますし、 結構野球の放送でも字幕なしでもさ、大谷翔平くんがホームラン打った場面とか聞いてると、おお、すごい、伸びた、入ったホームランって言ってますから。だから、別にそれ英語で聞いててもみんな違和感ないじゃないですか。ということで、まあ、慣れるって大事かなって思います。はい。久々に中澤イングリッシュのコーナーしっかり話してしまいましたが。以上、今日は、中澤イングリッシュのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時37分です。エンディングの時間になりました。はい、あ、メールが来てますね。ありがとうございます。ちょっとご紹介したいと思います。ラジオネームギガハイボールさんです。おお、先週もいただきましてありがとうございます。中澤先生こんばんは。東北への出張お疲れ様でした。東北はまだまだ寒いのですね。先週は豊橋仕事でしたが、今日は東京から聞いており、おお、東京から、もう嬉しいですね。日本全国で。ありがとうございます。移動が大変だったとのことでしたので、お体に気をつけて、これからも素敵な放送を楽しみにしております。ありがとうございます。もう東京からですか。ヤシの実。ありがたいですね。本当に。先週もなんか豊橋お仕事されてたってことで聞いていただいて、2週連続。ありがとうございます。ギガハイボールさん。そうなんです。ね、先ほども東北出張でしたので、まだまだ寒い。寒いまで行ってないけど、なんか雪がありましたよ、でも。うん。ちょっともうね、ほんと皆さん申し訳ないけど、どこか言えないんですよね。移動中ちょっと朦朧としてて、どこかで絶対雪はありました。で、乗っててみんなで、あー雪ーっていう声がちょっと上がったんで、僕も見たら雪だったんで、まだ、溶け残ったとこがあったんで、僕も見ましたよ。見ましたけど、残ってたみたいですね。まあそういう意味ではまだまだ寒いっちゃ寒いかもしれませんね。はい。北海道なんかもまだね、全然寒いですもんね。だってストーブとか耐えてんじゃないですかね。まだ場所によっては。だから、はい。でもまあまあもう、そんな時もね、5月、ゴールデンウィーク前ですからもう。はい。ありがとうございました。ギガハヤポーズさん。ちょっと頑張りがいがありますね。ちょっと私も。東京まで届いてるって、ちょっと声の張り高くしなきゃ。変わらないか。どこでも聞けるからすごいですよね、今。本当にびっくりですよね。ありがとうございます。はい。そんな中でですね、ちょうど兄、グローバルエデュケーションもですね、キャンペーンやったりとか、まあ今体験会いっぱいやってますけど、前もお伝えしましたけど、田原の方ですね、やっと、プロクラ、マインクラフトを使ったプログラミング教室プロクラが開講いたします。はい。今ね、体験募集中でございまして、やっとのことで、やっとのことってこともないんですけど、まあ体制整いましたので、皆さんお待たせしました。ということで、田原で近いところで皆さん学ばれてね、豊橋の本部校で2時間かけて通ってる方もいたぐらいなんで、やっと皆さんのご要望に応えれるかなと。で、まあ、英語も、まあ、英語スクラーに英語やったり、プログラムやったり、あとデザインアカデミー、デザインの方もね、勉強できたりするコースも、できてますし、まあ、オンラインで、もそうですし、リアルでも、いろんなバージョンで学べる場所を提供してますけど、まあでもオンラインでやるにしてもね、どっかなんか、むちゃくちゃ遠いところのオンラインじゃなくても、本当に便宜的に近くの教室だけどオンラインで受けるみたいな方が、まあ皆さんもやりやすいと思いますので、先生がそばにいますからね。なので、まあうまく活用していただくといいなと。ただまあプロクラはリアルなので、来ていただいて、リアルで、見ていただく、やっていただくって形になると思うんですけど、ぜひ、ホームページにも載ってますので、体験会、ぜひ来ていただければな、と思います。はい、ということで。あとは、まあ、遠いんであれなんですけど、兄インターナショナルスクール、蟹江校っていうのがね、あったんですけど、これ移転しまして、実は5月から新しい校舎になります。 まあ、新しい校舎はいいですよね。グローバルエデュケーションも、まあ、単独の校舎多いんですけど、新しく移転して、まあ、皆さんにより理解いただけるような教室を目指していこうということで、移転開校します。まあ、ちょっと反対側になっちゃうんですけどね、手足の。まあ、でも案外近いんですよ。名古屋までだと、新幹線だとね、結構、ね、2、30分で行っちゃうから、そこから15分、20分ぐらい、1時間かからず行けちゃうんで、まあ、遠からずという感じですけども、まあ、基本的には、ちょっと皆さんにもね、そんなこともありますよってお伝えしながら、はい、まあ、まあ、カニエといってもね、なかなか皆さんもね、なかなか行く機会ないと思うんですけど、はい。あと、まあ、今ね、いろんなにグローバルエデュケーション取り組みしてまして、ちょうど今、中高一貫校の説明とか、まあ、要は、今年からね、この地域でも始まりますけど、ちょうどその辺が、まあ、新学期始まって皆さんにお声掛けいただいてて、中高一貫校を目指す方のコースが今私ども作ってますし、桜川丘中学専門コースなんかも作ってるんで、結構塾部門の方も実はこの4月ね、暑い時期を迎えておりまして、やっぱりなかなかこう受験の実感がないところ、ね、手足ってなかなか中高一貫の受験の経験少ないですけど、まあだからちょっとスタートゆっくり気味でいったかもしれないけど、ここから皆さんちょっとスピードアップしていくな、みたいな感じなんで、ぜひそういったところもね、私たちお声掛けいただけるならいいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.